加納さん、13歳でドラムスを始められて、その後篠笛に転向なさってますけども、どうしてこういうふうになったんでしょうね。
僕はちっちゃい時からフォーク、ロック、ジャズしか、知らなくて、で隣が米軍基地だったりしたもんですからね、FAN 聞いてアメリカジャズに憧れて育って、で大学時代はジャズドラムでプロとやるぐらいになってたんですけどもね。であんまりジャズが好きなもんでニューヨークに留学したら、ニューヨークでですね、和太鼓のコンサートに誘われたんですね。で僕はその日本の音楽とか和太鼓とか別に興味ないよと思ってたんだけど、付き合いで行ってみたら、その日系の人たちが叩く和太鼓で何千人っていうニューヨーカーが総立ちになって、もうブラボーって言って、もう感動して泣きながら、もう拍手の嵐になってるんですよね。で日本の音楽って僕もちゃんと意識して生聞いたの、それが初めてで、その時に自分の中でこういろんなことがね、起こりましたね。いろんなことがこうショックで、なんか外国のかっこいいところ表面ばっかり追っかけてきた自分がなんか恥ずかしくなっちゃったっていうかね。あと日本に生まれ育ったのに、いろんな音楽楽器できるのに、日本の楽器は一個もできない、日本の音楽は何にも知らない、だからもう一回ね、今度は日本の文化、音楽、楽器を勉強をして、それから自分の音楽を作っていかないと世界に通用する音楽が作れないんじゃないかなというふうに思っちゃったんですよね。それがスタートラインですね。
和楽器いろいろありますけど、その中から篠笛を選んだ理由は何かありますか？
その時の、僕が聞いた演奏は和太鼓だったんですけどもね。それで僕はその鼓動を訪ねて、で鼓動に入ることになったんですね。でそこで篠笛に出会ったっていうことです。それで僕はその篠笛もやってみたら、とっても得意だったというか楽しかったんでね。
性に合ってたわけですね。
性に合ってるだけじゃなくて、僕がいた東京の小学校っていうのは全員強制的に横笛吹かされたんですよ。で小学校の5年生ぐらいまではリコーダーなんですけど、もう6年生になったら少なくとも全員そのプラスチックの横笛になってたんですよ。で毎朝ね、八五年の山は天下の剣って行進しながらね、演奏しながら校舎に入る伝統だったの。一回泳げるようになったり、自転車乗れるようになったら何十年経っても忘れないじゃないですか。だから体で覚えたものはね、一生忘れないんですよ。だから篠笛すぐ吹けたし、優位に立てたと。でよし、なんとか篠笛でメンバーに残ろうと思っているうちに、篠笛メインのプレイヤーになってたってことですかね。
加納さんどっちかといえばこだわる方ですか、一つのことに打ち込んだらもうずっと手放さない方ですか、それとも割と移り気な方ですか。
いや、僕はね、移り気っていうか、いろんなものに興味があって、いろんなものを突き詰める感じなんですよ。たくさんを深くいきたいんですね。だから篠笛ね、メンバーになったけど、やってたら「お前この太鼓やって」って言ったら、すごい速い曲とか、すごいデリケートな曲とかは「お前やってみろ」って言われて、元プロのジャズドラマーですからね、それすぐできるんですよ。それで太鼓ももちろん一生懸命練習すると。で津軽三味線もやりたいから一生懸命練習して、で3年4年やっとチャンスもらって弾くようになって、その後は今度尺八の舞台に乗っけようって、尺八も一生懸命やって、その4つの楽器はずっと毎晩やってましたね、舞台で。
何でも一生懸命やるんですね。
そうですね、一生懸命やるとできるようになるので。
その一生懸命さと、その佐渡に住んでいらっしゃるということと関係あるんですかね。
そうですね、佐渡に住んでると余計なものが耳に入ってこないんですよ。東京にいると聞きたくないのに強制的に流行ってる音楽を聞かされてる、知らないうちに大衆操作されてるんですよ。コンビニに入っても、建物に入ってもね、一番力を持ってる会社の一番そのこれを売りたいんだっていう人の曲がもう否応なしに耳から入ってきちゃう。もう僕はそれが嫌でたまんなかったんですね。でも佐渡に行くと、海の音とか風の音とかね、鳥の声を聞きながら自分の中からこう湧き上がってくる音楽を待てるんですよ。いつも外からいろんな情報が入り続けてるところにいると、自分の内側から出てくるものが待てないというか出てこなくなっちゃうんですね。でっち上げるようになっちゃうんですよ。聞いたものを組み合わせたりとか。それは本当のクリエーションじゃないなと思って、一回遮断したかったんですね。だから佐渡にいて、僕はなんかすごい海にいる時が一番曲が書けますね。
公演終わったらすぐ佐渡にお帰りになるわけですか。そう
真っ先に行くの海ね、絶対に真っ先に海行って靴脱いで裸足になって、走って寝っ転がって、一回海に自分の悪いものを全部流してアースして、地球のパワーをチャージして一回フラットにならないとっていう、だからね、波が立ってたりするとサーフィンしたりするので海にドボンと入るともっと気持ちいいですね。全部忘れてもうなんか自然と一体化できるというかね、あとはモーターパラグライダーっていうスポーツで空も飛ぶようになったので、最近海の中潜ったりサーフィンで波に乗ったり空飛んだりとか、そんな、ことをしながら見たことのないすごい夕焼けを空から見たり、水面から見たりとか、そういう時に曲が書けるんですね。
やっぱり自分の感動と関係あるんですかね。そうすると
感動がなければただのでっち上げになっちゃうんですよ。感動が先にあってそれは音も伴ってないんだけど、この感動をなんとか音楽にしたいなと思うから音楽って生まれるんで、感動もないのに音符だけいじって書くのは僕はなんか本当のクリエーションじゃないような気がして、それは誰かがやったようなことを真似したりちょっと変えればね、そういうクリエーションっていうのは結構すぐできるんだけど、本当に自分の中から出てくるものって何かなみたいなふうに考えるときは、僕はね、音楽の学校に行ったわけでもない、理論の勉強も何もしてないですから、自分はそういうふうにいつも思ってますね。自然の中にいて、いろんなことに感動したときになんか出てくるメロディーみたいなものを待ってる感じですかね。
忍って竹でできてますよね、もともとは。
はい、
自然を表現するのにいい楽器なんでしょうかね。
もう全くその通りですね、ネジがついてたりバネがついてたらね、もう持った瞬間に嫌なんですね。やっぱ竹に穴開けただけなものだから、手に持った時にフィットする、音程が多少悪くてもちょっと指をうにってやったりとか、息をうにってやって自分の耳でなんとか正しい音程を出そうとする、そういうファジーなところがねものすごく愛おしいんですね。
もうかなり忍に惚れてる感じですよね。
そうですね、僕もだからいろんな楽器やってきて、それぞれの楽器はねもう進化してきてるし、極めてる人がたくさんいらっしゃるんだけど、忍はね太古の昔から日本中の民族音楽、祭りの音楽を生んできた楽器、歴史は一番長いのに一番進化してないんですよ。忍は全く昔のまんま、だから逆にそこに面白さと可能性を感じるんですね。楽器が原始的だからプレイヤーがコントロールしなきゃいけない、コントロールしなきゃ音楽にならないところがものすごく膨大にあるんですね。例えばリコーだったら加えれば音が出る、指を動かせば大概大体正しい音程が出るように進化してる。だから教材としてやりやすいから日本中でリコーダーを教えるんですけど、その弊害として横笛が吹ける人いなくなって日本中のお祭りが終わっちゃってるんですよ。だから、僕は一生懸命ね笛を教えて歩いてるということですね。
その忍を教えるっていうことなんですけども、
はい、
もうかなり関心というのはそういうものを人に伝えていこう、教えていこうっていうふうに移ってるんですかね。
そうですね、僕のベクトルは2つあるんですけどね、1つは忍で今までなかった素敵な音楽をどんどん生み出していこうということ、それは今までもやってきたしこれからもやっていくんですけど、プラス最近力を入れてるのが忍の魅力と可能性を広げることですね。だからこの曲を広げるとか大事なものだから守んなきゃいけないっていうベクトルじゃなくて、例えば僕がオーストラリアでなんで笛を教えてるかというと、日本の曲を日本の人みたいに上手にできるようにさせるためじゃないんですよ。僕が今まで経験してきた技術を教えてっていうか伝えてね、で自分たちの音楽を作ってほしいんですよね。自分のメロディーを吹いたりとかね、太鼓とだけじゃなくてピアノとやってもいいし、こっちの現地の楽器とやってもいいしね、そこから先は自由にやってもらえば、僕はもう何でもいいんです。それが新しい文化が生まれる瞬間だと思うんですよね。
それこそ自分の表現したいもの、それで表現してくださいっていうことでしょ
うね。そうだから僕の表現を真似したかったら真似すればいいけどね、別に僕の真似をしろって教えるつもりはないし、ましてや日本の曲とか日本人みたいにやったら逆につまらないですよね。 うん、だからここの人はここの人たちと僕がびっくりするぐらい面白い音楽を作っててほしいんですよね。
あの今度24日土曜日のコンサートですけども、
はい、
これはどんな風なコンサートになりそうですか。
うん、まさに今言ったことの第1回目というスタートラインみたいなところなんですけどね、うん、こちらで、まあ、メルボルンでね、太鼓をやってる人たち、あと津軽三味線をやってる人、それからお琴をやってる人ね、うん、それからあとディジュリドゥをやってる人もね、うん、参加するんですけど、そういう人たちみんなで、一個のコンサートを作り上げようと、うん、いうことで、まあ、僕は乗り込んできて、そういうジャンルも全然違う人たちと一緒にステージを作るっていうことなんですよね。もうめちゃくちゃ面白いですよ。もうすでにリハーサル始まってますけど。